松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社エスクローエージェントジャパン信託執行役員不動産事業部長の稲垣孝則さんをお迎えしています。先週に引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ちょっと特殊な不動産の売却というところにも特化していらっしゃる会社さんから、はい、東京からいらっしゃいました。ありがとうございます、はいはい、先週いろんなお話をお聞きしたのですが、もうお家ではなくて広い土地、はい、農地とか駐車場とか、もうマンションとか、はい、そのような物件を扱っていらっしゃるということですよね、はい、ちょっと具体的にこんなお話がありますよ、はい、みたいなものっていただけますか。
あ、そうですね、はい、広い農地とか駐車場とか、いわゆる土地として売却するときですけども、うん、通常であれば、それこそもうそのまま売れますよと、何もしなくても売れますよって言われると、売り主さんからしたら、あ、そのまま売っていいのねと安心するかなと思うんですが、僕らの場合はその、じゃあ測量しましょうと、測量も結構高いんですよね。何十万とか下手すと100万超えたりしますけども、これをビチッとやってもらえますと。で、片や何もしなくていいって言われると、その方が100万お得じゃないって思うかもしれませんが、やっぱりきちんとその調査をすることで、高く売れるっていうことが往々にしてあるんですね。
そう、今稲垣さんおっしゃってた、はい、そのまま売れますよっていう話に皆さん乗りますよね多分、
ええ、
お金かけたくなります。
何をしなくていいの、
うん、全部やってくれる
って思っちゃいますね。
ね、でもそれは売り主側から見るとそうだけど、買い主側から見ると知りたいことっていろいろあると思うんですね。
ああ、実際のところこれはどうなの、はい、ああなの、う
ん、なんでそうそう気にしてるところが違う、その気にしてるところをちゃんとケアしましょうよってスタンスでアドバイスをして進めてるん
です
ね。
でまた調査って限りなくきっと種類があると思うので、はい、ここの部分だったらこの調査をして押さえておいた方がいいよっていうような、そういうアドバイスをいただけるということですか。
そうですね、うん、なんでもう中には駐車場でそれこそ戸建てを建てる用地だなと思ったら、戸建て用の地盤調査もこれはオーナーさんの費用を出していただいてもうやりましょうと、うん、で、例えば土壌汚染をやりましょうとか、地下水がないか調べておきましょう、これ全部お金がかかるんですけれども、それをやることで買う方は安心ですよね。
まあ、そうですね、はい、今は駐車場だけど、ゆくゆくお家を建てるために買う人にとっては、はい、ガスって通ってるの、電気って大丈夫なの、はい、っていうところから始まりますもんね、はい、
始まります。
それこそ買う人が、建て売り業者の社長たちだったんです。大手不動産会社だった、
はい、
そこの現場が30棟の建て売り用地だとして仕入れる桑原社長は、もし地盤が良かったら心配ですよね。
そうですね、
わからないから予備費を取るじゃないですか、
はい、
でも調査がちゃんと済んでればもう見えてるからいいじゃないですか、ってことを全部指南して導いてるんだ。
なんか 20、30年前山でしたとかいうとこだったら大丈夫なのと思いますし、土砂崩れとかね、はい、あとは海とか川に近いところでも地下って大丈夫なのとか思ってしまいます ね、はい、素人ながら、
はいはいはい、なのでそういう調査をきちっとやって、それこそ地歴なんかもですね、国会図書館行けばいくらでも調べられるんですね。遡れるのはもう明治時代ぐらいまで遡れます。それを全部きちんと資料化をしてご提示をして、結局何もしなくても売れますよ買いますよっていうのはかっこ安ければねっていう話なのでリスクは見えればリスクじゃないっていうのをいつも言うんですけれども、お客様にはその分からないっていうことが何よりやっぱり特に不動産、大きな不動産なので怖いですよね買う方。ただリスクが見えてたらプロですから、買う方はどう対処すればいいかということは彼ら分かりますので、はい、
実際に数年前に取引していただいた築30数年のビルも、
はい
ね、今度買う側からすると何が心配かって、耐震とかで心配じゃない
ですか。そうですね、30年何年だったら ね、
あとは修繕がこれからどのくらいかかるかとか心配ですよ ね、
はい、
そうお金はかかるけど、そういう調査会社があるんですよ。で実際100万超えるお金をかけて調査に入っていただいて、稲垣さんのところで全部まとめていただいたんですけど、 でも結果億単位で価格が変わってますから、
おー、うん、
そうですね、あれはすごく良かったですね、うん、
あの、はい、意味あるお金に変わってますね、
うんうん、
その初めの100万投資を、
はい、
ケチるかケチらないかで、はい、後々が違ってくるよということですね。
そういうことですね、はい、購入される業者さんからしてもそこまで裏が取れてればそれは安心ですよね、うん、でそのビルを買われる方が新築のビルを今日検討してないですよね、
うん、
類似するビルを検討するじゃないですか。そう考えるといかにこう購入しやすいのか不安を排除してあげるのかっていうのが大事じゃないかなって。
それもしっかりあの信頼してもらえる物件にして、そこからどんな風に販売していくのかなっていうところもちょっと興味津々ですね。
ですよね、
はい、どんな風に どんなところで発信してみたいなところもちょっとどんどん聞いていきたいなっていう、
は
い、
気がするんですが、まあ、なかなか聞けない仕組みですかねこれは。
あ、まあ、オリジナルという感じなんですか。
もう完全オリジナルですね。こちらの代表が立案された仕組みで、
はい、すごいアイデアマンで、
うん、アイデアマンなんですね、はい、その方法はもう何年も前から実施されていらっしゃる。
そうですね、まあ、アイデアマンというか自分がお客様だったらこうしてほしいよなと、
うん、
ちゃんと調査をしていいところをちゃんと伝えてリスクを開示してで予選会をして高い人だけに検討してほしいよなと、はい、考えた結果できた仕組みですね。
まあ、今の話を聞くと買う側も選ぶけれども売る側も選びますよというようなメッセージが込められてますね。うん、はい、まあ、まさに
そうですね。はい、で買い主さんになる業者さんは安くは買えないんですよ。ただ確実に買えるのとあの安全なものを買える、あと作業をしないで買えるっていうのが魅力だと思うんですよ。
じゃあこの自主移行その特化している売却までのとそのところをいろいろと聞いていきたいと思います。はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所外国法事務弁護士田板野誠さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
田板野さんはアメリカでの弁護士さんでいらっしゃってベリーベストでも日本でもご活動されているということですよね。
はい、おっしゃる通りです。はい、
そして、まあ、先週ベリーベストとの出会いというところでお聞きいたしました。まあ、いろいろな事務所がある中でアメリカからお越しになってこのベリーベストにしようと思われたのはどのような決め手だったのでしょうか。
そうですね、もともと2016年に、はい、あの来日をしまして、うん、でそれで、ベリーベストの代表の、浅野と酒井あの両弁護士と、うん、お会いする機会がありまして、で、まあ、その際にですねあのお二人から聞いたあの、まあ、その当時のベリーベストは本当にまだ弁護士が100人いないような状況で、はい、うん、であのまああの事務所の取り組みだったりとか、まあ、今後あの伸ばしていこうとしている部分だったりとかで、あのもし私が入所した場合にどういうことを、はい、あのお願いしたいかっていうことを、まあ、あのいろいろ、お話しいただいて、うん、であのすごいあのそれまでは私、まあ、すごい固い法律事務所で、はい、すごい固いあの法律をやっていったんですね。うん、でそれに対してすごいもうチャレンジ精神にあふれてるというかですね、はい、もうあのもうベンチャー志向というか、はい、いろんな分野にこう、はい、あの進出していこうとしていてどんどん伸ばしていこうとしていて、はい、弁護士もどんどん増やそうとしていて、はい、でどんどんもう本当にそのチャレンジしようとしてるっていうのがすごいなんか私にはもう新しくてですね、はい、もうすごい魅力的に感じて、ですごいあの両代表のもすごいエネルギーもすごくてですね、まああのそういった部分がすごいやっぱり魅力的に感じてベリーベストに入所しようというふうにあの判断しました。
それこそあのお二人のこう発想力とかね、柔らかい感覚とかすごいですよね。
おっしゃる通り、ね、本当に
柔軟に対応して吸収してどんどん未来に突き進んでいくという感じですね。
それこそ私同い年なんですよお二人と。
あ
の私の中で最もぶっ飛んでる同級生です、ね、同学年
そうなんですね。松本さんが言うって相当ですね。
すごいと思うんですよ。
ホームランぐらいですね今の話聞くとね。そうですか。
そういうのだと大谷さんいい時期に入られましたよね。
うん、そうです ね、
うん、 規模的にもこう伸び出してるぐらいですもん。
これからますますという時だったんですね。
おっしゃる通りですね。
入られてから今で規模感全然違いますもんね。
もう本当に8倍以上あります
スピードもすごいですね。この6年7年でということですもんね。まあ、そんなタイタノさんですが、ベリーベストの法律事務所では国際法も取り扱われているということで、タイタノさんは主にどのようなお仕事をされていらっしゃるんですか？
ですね、国際法務の、一応チームリーダーをやっておりまして、はい、で、まあ、事務所内のですね、まあ、特に英語が絡むような国際法務案件は、うん、基本的に私に全部まず話が来て、うん、でそこから私が署内での、まあ、誰が担当するのかっていうのを決めたりするんですけど、はい、まあ、本当にあの取り扱ってる事件の累計ってすごい多岐にわたって、はい、例えば国際相続なんかもやりますし、はい、であの一番多いのはやっぱりアメリカの、あのアメリカに資産があって、はい、日本人の方が亡くなって、はい、その資産をどうやって取り返すのかっていうようなことをやったりするんですが、うん、まあ、それ以外にも、企業さんのアメリカ進出の、はい、お手伝いをしたりですね、うん、あとは、アメリカでの、まあ、裁判活動だったりの、うん、まあ、補助をしたりとか、うん、そうですね、あとはもう本当にあの、まあ、署内の弁護士がですね、はい、あのアメリカのだったりが海外 の、 あの法律が知りたいであったり、あの解釈したいっていう場合にそのサポートをしたりっていうこともしますし、なのであの外国が絡むような案件にはもう、はい、あのとりあえず私が何かしら絡んでいくことが多いですね。
これ年々案件って増えてるんじゃないですか？
そうですね、年々増えてます、
増えてますよね。
そうですね、うん、
海外進出をしたりされたりのもう、ね、時代になってますもんね。
そうですね、うん、
これね聞いてもいいですか？その日本の中だけでの時と、あと海外の中だけで日本人が何か頼られる時と、うん、日本人の価値観とかと海外の人とのやり取りで法律が全然違う国同士のやり合いっていうのってすごい難しそうな。
おっしゃる通りですね。
どっちの決まりに従えばいいのみたいなことってありませんか？
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、まあ、あとやっぱりあの一番あの法律はやっぱりどっちの法律を使おうかっていうのはやっぱりまあ決められるんですよね、うんうん、そこは決めることはできるんですけど、やっぱり消臭感が日本人と外国人とでやっぱり大きく違うことがあって、うん、であのやっぱりあの私の今まで受けてきたですね、はい、まあ、日本人のビジネスマンだったりオーナーさんだったり の、まあ、あの印象としてですね、はい、結構性善説に結構立って あ、はい、あの考えることが多いのかなっていうふうに思うんですね、うん、それに対して結構外国ってその逆の発想というかですね、はい、まあ、騙されたものが悪いじゃないですけど、うん、なんかそんなに契約上なんかひどいことが書いてても、うん、そんなことはまさかしないだろうっていうふうに結構あの考えることがあるんですけど、うん、でもやっぱり外国の方はそういうことをする可能性があるからそういうことを書いたりするので契約書に、うん、なのでやっぱりそういう消臭感というかですね、うん、であの日本の契約書ってやっぱり結構フェアな内容が多いんですけど、
はい、偏ってる時が多い。
そうなんですよ、それがやっぱりすごい偏ってる契約書っていうのがよくあるんですよ、
ね、具体例実習を教えていただきたいですね。偏った契約、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。